社会大学です。
ジミサです。
社会人から始めるラジオ第184回始めていきましょう。
はい、やっていこう。
いや、僕仕事忙しかったんですけど、
はい。
そろそろ僕なんか急にね、
急に
移動、
ああはいはいはい、
移動してくださいと、
はい、
いう話が来まして、
はいはい、
まあなんかね、会社の決まりというか制度で。なんか丸3年いたらその権利があるみたいな。
はいはい。
うん、まあ だったらもうこうしますかみたいな。
ああ、なるほど。FA 権みたいな。
そうそうそうそう。で、まあなんかどこに行こうかなみたいなとこ今やってんだけど、
うん、
なんかそれにあたっても結構もう3ヶ月後とか4ヶ月後なのよ。
はい。
だから、なんかこう、すごいたくさんこう、お客さん持ってる中で、
はいはい、
まあ、徐々にこう引き剥がし関係になってるよね、
うん。あるある。
そう。でまあ、結構なんか僕急いでそれやっちゃったら、
うん、
まあ、超暇なの急にこの1週間ぐらい、
はいはい、
先週1週間もうきっかり8時間だよ。はい、もう終わり、
はいはい、
っていうか8時間もいらなくないぐらい
はいはい、
あ、なんかフォルダの整理しちゃおうかなみたいな、
はいはい、
今までできなかった PC の不調だなみたいな、なんかね、サービスデスクになんかちょっと調子悪いんですけどみたいな送ったりとかするぐらい余裕のある、
はいはい、
今生活をしていて、あれまたこれ定期的になるかもしれないけど、暇すぎた時何 してたんだっけ感が出ちゃってね
はいはい、はい、
あ、なんかちょっと本当バタバタしちゃって、なんか8時ぐらいからでも普段さ忙しかった時って、うん、まあ、2時ぐらいに終わって、
はいはい、
まあ、2時間ぐらいでも4時に寝て、まあ、10時に起きてみたいな、もうほんとちょっとだけじゃない、
は
い
は
い、
平日、
うん、っていう生活がもう急に8時とか、まあ、10時前とかに終わっちゃって、え、6時間もあんのみたいな、
はいはいはい、
何やろうみたいな、なんかそんなになんか映画も 見なくていいかなとか思ったりだとか、ゲームもそんなにやりたくないなとか思ったりとか、
はいはい、
まあ、勉強とかはねちょいちょいまたやろうかなって思ってるんだけど、もうなんか与えてくんないですか、やりたい、やんなきゃいけないこと。
ラジオを全部聞いてくれ
え、今僕らの、
そう
僕らの、
そうそうそう、でもう一個一個メモ帳に書いて、
うん、
ここがいいここが悪いっつって、
おうおう、
ああ改善点ここっつって、
改善点なんて湯水のごとく出てるだろ。
そうそう、聞いてた方がさよりリアルじゃない、なんか想像で語ってる感あるじゃん、はい、思い出補正とかさ、
はいはいはい、
あの回なんとなくダメだったなみたいな、
はいはい、
やっぱ思い出補正あるじゃん、
うんうん、
まあ、そこやっぱねもう一回聞き直して的確に、
でもあれだよね、最新の聞かなきゃダメだよね。
そう、最新のがいい、
最新の聞いて、うん、こうつまんねえなみたいな。
そうそうそう、
マジで俺聞かないから
ラジオ1回だって1時間近いじゃない、50分とかねもう2個聞いたら2時間、
うん、
あっという間だよ。
確かにね、本当にそうだね。なんだよな、こんなに自分のやつ聞き起きないんだろうだから次さ、今さローマのやつやってんじゃない、
うん、
で次なんかその旧約聖書、
はいはい、
とかそのキリスト教やるってずっと言ってるけど、過去でちょっとやってんじゃん旧約聖書、うん、聞こう、そこだけちょっと聞いたの、
はいはい、
あの時南さんすごかったんだけど聞いた聞いてないよね、
いつのやつ、40とか40とか
本当に前、本当に前、
4、50とかでしょ、
うん、あれなんか久々に思い出した、僕キレてんなって思って
そう、あの時ね、
なんか本編話してる時に南さんがウェイウェイとか言って
なんか悪かった時、
うん、あれ南さん成長したな。
成長じゃないんだよ。
あ、成長じゃない、
成長じゃなくて純粋に俺がやりたいラジオ、そうだったのよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、
なるほどね。
で今こうやってんのはやりたくないラジオやってるようなも
んなるほど。
本当は2人でワイワイ盛り上がりたかったの
ああ、そういうやつね。
そうそう、
はいはい、
そういう夢を捨てきれなかった時だよ。
あ、
今はもう諦めだから諦めて、まあ、おとなしくしてよって。
あ、なるほどね。
そうそう、
あ、ウェイウェイ やってた頃か。
そう、2人でワイワイガヤガヤするラジオがしたかったと。
あ、なるほどなるほど。
成長じゃないよね。まあ成長かもね、ある意味その迎合するっていうかさ、
あ、
タイガのやりたいことに合わせる、
融合してい
った、ね、そうそうそう。
ウェイウェイしてもいいよ。
いや、お前キレるじゃん切れるじゃない
いや、まあまあそれがやりたいんだったら、
そうそうそう、いや、そういう時期だったっていうのあるよね。そのお互いのやりたいことがずれてた時期っていうの、
ああ、そうね、定期的にあるやつね。
そうそうそう、定期あったやつね、今もない、
なるほどね。
そういう、それだけよ。
ウェイウェイするか。
成長したわけじゃない。
うん、
あくまでね。成長してないよ。
そ そっか、まあ、最近で聞いても南沢のやりたいことが反映されてるわけじゃないもんね。
そうそう、まあ、なんかやりたいようにやってるわけじゃなくて、はい、まあなんか慣習的に、
なるほどね、
今までこうやってきたからこれでいっかみたいな。
あ、難しいね。なんかもう南、まあ暇な時聞いてみようかなって思うけど、うん、今のやつを良くするためにみたいな思っちゃうじゃん。
まあまあそうね、そうね。だからそれこそ最近のやつ聞こうっていうのもそうだよ、ね、最近のやつから良くするみたいな。
そうそうそう、あくまで南さんのやりたいことじゃないわね。
そうそうそうそうそう、
難しいね。南さんのやりたいことに近づけるのも難しいもんね。
そうそう、まあまあ、まあ、昔から言ってるけど、ナックファイブみたいなさ、
はいはい、
のがいいっていう話だったから、二人で掛け合いたいってのがあったから、ね、
はいはいはい。
今あれじゃん、本編が一人が発表一人が聞くに回っちゃってる形式だから、うん、まあなんかそれの方向はその方向で別にいっかっていう今の感じだけど、そうそうそう、昔はね、あの本編中もお互いに掛け合うっていうのを想定してたみたいで、ある。
ナックセブンやる？
7になるの？
え？
5から7になるの、うん、成長してんじゃん。
そう。
超えてく？
ナック 5.5 とかね。
ちょい増やしぐらい。
ちょい増やし、ね、
ちょい増やしぐらい。
うん。俺ナック5、逆にナック5聞こうかな。
ああ、まあいいんじゃない、うん、?FM のね、普通に。
聞いたことないかも。
はいはい、はい。
多分ね、AM 派なのよ。
はいはいはいはいはい。
多分。あれなんか芸人のラジオとかって AM？
FM じゃない？
FM？
うん。
なんか、あ、そっちは聞くのよ。
はいはいはい。
あの、オールナイトニッポンとか。
うん、うん。
ね、あの、何？もう一個。
もう一個、まあまあ、いろいろ。
ジャンクとかか、うん。ジャンクとか、そっちは聞くけどね。なんかあの、爽やかなやつ聞いたことないのね。
はいはいはい。
ナックファイブってそうでしょ？おしゃれな。
おしゃれな感じだ。
音楽なんか、音楽メインだっけ？
音楽もやるし、お便りメインな時もある。コーナーによってみたいな。
無駄じゃねえ、お便り来ないもんね。
だ基本さ、DJ が一人いて、アナウンサーがいて、うん、アナウンサーが、まあ、聞き役なんだけど、ちょくちょくまあ話入ってくんだよ。
うん。やっぱりもう、ナックセブンで Yahoo! チーム君にやっぱ回答していくしかないんじゃない？
ね、目指せベストアンサー。
そう。
いや、面白いか。
自分たちで企画を出しても、Yahoo! もうそれでやっぱ信頼感得ていく。
はいはい。目指せベストアンサーは面白いかも。
うん。で、あれよ、実際そのやつを、まだ答え書いてないやつに答えていって実際に書くじゃん、
うん、
でなんかベストアンサーに選ばれるんじゃん。そのベストアンサーを僕らはこの1年で100個集めましたっていう信頼感で相談受け付けよう。
知恵袋のベストアンサー100個ってそんな信頼じゃないじゃん。暇人かなみたいな。
すごいもう相談もう完璧ですみたいな感じでやればなんか集まるかもな。何でも相談室みたいなね。
うん、何でも相談室で知恵袋に増えんじゃん。
え、
知恵袋への投稿が増えんじゃん。
まあそうね。
こっち
が僕らへのもうだもうこれ以上のことはこのアドレスに連絡くださいって。ちょい出し、
うん、続きはウェブで。
そうそう、有料です。電波に載せますみたいな。
続きはウェブです形式ね。
あ、次の特別号ナックセブンやりますか。
それがだってあの AM1992 じゃないの。
いや、もっとね、
もっとも
う聞いたくないから聞いてくるから。
はいはいはい、
うん、もっと寄せていこうよ。
もっと寄せていく、
うん、もう南さんがもう完璧にナック5だなこれはみたいな。もうなんか誰がどう見てもナック5だなって思うようなラジオ一回やってみる。
あの一回やったよ、南さんの夢を叶えるか。
あれ本当そうなの。
そうそう、あんな感じあんな感じやったよ。
なるほどね。いやちょっとわかんないよ、俺はまだ聞いてないから。あんなんじゃないってなるかもしれない。
確かそう、台本書いたよね、あの時初めて。
俺がもうものすぐ寄せてくからじゃん。僕がまず寄せきれてなかったのからね。
全然
一人でやってたんだっけ。
いやいや、タイガと一緒にやって
た。
タイガに台本書いてこんなこと話す
からさ、あ、そう
これでお願いねみたいな。
はいはいはい、あれね。うん、でちょっとね、僕も寄せていけば2人でナック5すればもうほんとナック5だから。
ほんとナック5だからね。も
うむしろえどっちみたいな感じ、
まあこっちがナック5だっけ、
うん、
本物こっちだっけ。
そっか、そう、うん、やってみようか。じゃあ
そう聞き直すって暇だったらね、うん、まあ、ほんとに暇の時に
聞いてきますわ。じゃあ
ほんと暇の時、そう俺はちょくちょく聞いてるけど、面白い面白い面白いってね、あのベクトル違うよね。過去に自分たちがやってるから面白いって。
ああ、はいはい、
あの完全に素人とか初見で聞いてたら面白くないんだろうな。
よっしゃ、次は決まったな。
どういうことだな。190回特別、
うん、ナックファイブやっていこう。
ナックファイブやっていこう。190特別の頃ね、あれが周年があるからね。 きっと。
ああ、そうですね。まあ、それ200回でいきましょう。
合わせて
まとめて。
まとめてね、
はい。はい。じゃあ、本編やっていきましょう。今日は南沢の心理学です。よろしくお願いします。
はい。
はい、本編です。
はい、お願いします。まあ、今回もね、前回に引き続いてね、失語症の話を前回したので、で、今回アルツハイマーについて話していこうと話したので、
はいはい、
アルツハイマーっていうものについて語っていくんだけど、まあ、いわゆるね、アルツハイマー型認知症っていうのがね、WHO っていう機関あるじゃない。
はいはい、
あの機構が定める判断基準として、まあ、いくつかあるんですよ。
うん、
その一つが、まあ、日常的に支障をきたす記憶障害か知能障害のどちらかがあると。
うん、記憶が違う。
そうそう。で、まあ、それをね、確認できる十分な期間があるあって、まあ、それが6ヶ月以上続いていること、まずそれが一つの条件。
うん、
でもってさらに情緒不安定と刺激を受けやすい、
はい、
と無関心と社会行動の粗雑さっていうね、4つの観点のうち1つ以上が当てはまることで、アルツハイマー型認知症であると、これは WHO は定めております。
はい、
まあまあ、なんかつまりどういうことやっていうと、忘れっぽいとか、
うん、
記憶障害があるとか、それだけじゃアルツハイマーとは言いませんよって言ってるわけなんだよ。
はいはい。
要するに情緒不安定とかで感情の起伏激しいとか、
うん、
刺激受けやすいとかで他人に何か言われたらすぐ怒っちゃうとかすぐ泣いちゃうとか、
はい、
ってところだったり、まあ、社会に関してとか人間に関して無関心、
うん、
であったりとか、社会行動の育ちもなんか例えばルール守んないとかさ、人目もはばからずに泣いたりわめいたりとか、
うん、
っていうその社会行動の育ちみたいな、そういうね、なんかモラル的な部分、人間のなんか今まで培ってきた社会的常識的なとこすら抜けてるっていうのが、アルツハイマー型認知症に分類されるための条件と、ためのっていうのもおかしいけど、
うんうん、
であるというのが特徴の一つですね、アルツハイマーの。
はい。
で、アルツハイマーもう一つの特徴として年齢を重ねるごとに増加してきますよっていうのはね、みんな知ってるかなと思うんだけど、
うん、
まあ、近年やっぱり増えてきてますよねってお話、これが特徴の一つとされてますね。
はい。
で、現在2020年、現在って言ってもね、2年前とか2020年時点で、600万人いましたと、認知症って言われる人間の数、
日本に
多いっすね。で、これが2025年5年後だね、だから今からしたら3年後には、
うん、
700万人に増えてるだろうと。
意外と増えてない。
100万人だぜ。
まあまあ多い。いや、なんかもう超高齢化だからさ、うん、得意かなと思って。そう、まあまあ増えるな、100万人増える。
100万人増えると言われてますと。で、よく聞く若年性アルツハイマーってあるじゃん。
はいはい。
若年って若い年って書くから、まあ30歳とか40歳で発症しちゃう人のことを言うのかなって、まあ思い込みがちなんだけど、まあそうではなく、65歳っていうのがボーダーラインになってます。
65歳以下は
弱年。そうそう、65歳以上が普通のアルツハイマー型認知症、65歳未満のことを、若年性アルツハイマーと呼びます。
はい。
で、この若年性アルツハイマーは2020年現在で、35万人います。そんな多くない？
多くない。
まあ、35万って結構な数ではあるけど、ね、
うん、
でもそもそもその65歳未満の人数っていうのを考えたときに、やっぱパーセンテージとして、ね、少ないよね。
はいはい。
っていうのが言えるので、まあ、若年性アルツハイマーっていうのが流行ってるっていうのもあるし、よく耳にする単語であるんだけど、まあまあそんなケースとして多いわけではない、
うん、
っていうところが、挙げられますと。で、ここからね、症状の、特徴について語っていきますと。今までは前提の知識のところあったんで、
はい、
症状については初期段階時って、まあ、いわゆる健忘症のように見えますよね。まあ、単純に忘れっぽいという普通のね、普通の老化による忘れっぽさっていうものに似てるよねっていうのが、まあ、表面にできますと、
うん、
ただその段階でも結構違いっていうのがあるので、その違いについて、ね、話していこうと思います。加齢による、健忘症っていうのは、例えばなんだけど、20年前に孫が生まれました、 生まれた病院どこだったっけなっていうのがいわゆる健忘症、
うんうんうんうん、はい、
だったり、まあまあなんか20年前ぐらいに孫生まれ東京で生まれたけどあれなんか20何年前だっけみたいな、
はい、
とか一つの出来事に対してあの1個だったり2個だったりの、
うん、
断片的なものが抜けてるっていうのがいわゆる健忘症ですと、
はい、
で一方でアルツハイマーって20年前に孫が生まれたっていう出来事そのものが全部すっぽり抜けるっていうのがアルツハイマーの特徴でありますと、
はい、
だから孫生まれてない生まれたっていう事実がそもそも忘れてるっていう、
はい、
だからまあよくある話だとその孫が自分の家に来て遊びに来た時に誰ってなるとかね、
うん、
孫の顔を覚えてないとかそういうのはこの出来事がすっぽり抜けているパターンですよ、
うん、
これがアルツハイマーの、いわゆる特徴と言われてますと、
はい、
だから、まあもっともっとすごい簡単で分かりやすいので言うと今日の晩飯何食ったっけ、
うん、
あ昨日の晩飯何食ったっけ、
はい、
ってやつはいわゆる健忘症です、
うん、
で昨日晩飯食ったっけがアルツハイマーです、
はいはいはい、
いうとこですね。
あるけどね時々
食ったっけはない食ったかどうか分かる、まあ、っていうのが、少し違うところ異質なところですねになってますと、なのでなんか思い出せないなとかなんか、出てこないなじゃなくて出来事そのまんますっぽり抜けてるから、
うん、
厄介な点として事実として忘れてるってことすら自分では意識できないっていうのがね、
うん、
あなんか断片的に覚えてるってなるとなんか出てこねえなって自分で認識できるじゃない、自覚症状って言うんだけどね、自覚症状あるじゃない、
はい、
じゃなくてその出来事すっぽり抜けてるから自覚すらできないっていうのが、アルツハイマーのすごい、厄介なところ、
うん、
自覚ができない以上は病院に行くってことも少ないから早期発見が難しいよねってとこっすね、
うん、
これが厄介なところになっておりますと、
はい、
で、まあ、さっき言った通りアルツハイマーって今みたいな記憶障害だけじゃないよねって話を最初にさせていただきました、
うん、
けどその通り社会行動にも支障があると、
うんうんうん、
いうふうに言われておりまして、でそれまあなんかすごい難しくて自分もねあの今から説明するのねちゃんと言語化できるか不安なんだけど、
うん、
自分が存在している時間と空間の位置が把握できなくなるらしいんですよ。これ難しいよね言い方、
時間が分かんなくなるのと空間が分かんない、
そうそうそうそう、だからまあすごい端的に言うと朝起きて夜寝て朝昼晩飯食うっていうねサイクルがまあ基本あるじゃない、
うんうん、
っていうのが、まあ、まあすっぽり分かんなくなって、例えばだけど、まあ、アルツハイマーとかでありがちな夜間徘徊とか、
はい、
で夜は基本寝てて家にいるもんだっていうのを分かんなくなる、自分の時間分かんないから、
はいはい、
っていうのが分かんなくなって夜にでも徘徊しちゃうっていうパターン、
うん、
プラスこの空間が把握できないっていうのもその徘徊につながってて、
うん、
自分は家にいるべきって分かんないとか、この家は自分の家で自分がいていい場所であるっていうのが分かんなくなる、この空間が分かんなくなる、うん、
なるほどね、
で自分の社会的な立ち位置として空間と時間に関して分かんなくなるっていうのがアルツハイマーのすごい特徴、
はい、
だからそのアルツハイマー の症状の一個としてすごい具体的例でよく夜間徘徊が出ると思うんだけど、
うん、
その夜間徘徊ってのはその両方を兼ね備えた形だよね、
うん、
時間も空間も分かんない、昼間徘徊したらまあそんな変じゃないじゃん、
うん、
ただ散歩してる人、
うん、
だから夜に行っちゃってるっていうのは、まあ、つまりその夜にはあんまり散歩行くもんじゃないっていう、
うん、
自分の時間がバグってるのと、
うん、
あの家の中に自分の居場所があるっていう空間の把握がバグってるっていう、
うんうん、
ところになってますと、この2つでプラス価値観っていうのが崩壊してくるっていうのは、ね、よく言われてますね、
うん、
この価値観が崩壊するっていうのはまああのいわゆる高級なものが高級とかっていうそういう物的価値観っていうよりは人間としての価値観としてね、
うんうん、
あの、まあ、さっき最初の方に言ったけど人目をはばからず泣く怒るとかって、
はい、
まあ、我々の人間としての価値観でいうとやんない方がいい行動じゃない、まあ、社会的常識ってやつ、
うん、
その社会の常識っていうものが欠落しちゃうっていうのが一つのね、特徴としてありますとなので、アルツハイマーでよく具体例であるあの自分のものが盗まれたと騒ぎ立てるみたいな、
うん、
で、まあ、それは、まあ、そもそも記憶障害的にそれがそもそも自分のものであったかどうかっていうその出来事の記憶が抜けてるっていうのが一つと、騒ぎ立てるっていうことがあの価値観として恥ずかしいとか、 はい、騒いじゃいけないっていうところも抜けてるっていう2つだからアルツハイマーの、代表的な症例として一つね挙げられてる具体例になりますと、
はい、
これがアルツハイマー認知症の具体的症例とその原因でしたと。で、まあ、これなんで起きるのかっていうところは、まあ、正直言うとめちゃくちゃ脳外科の話になって脳の海馬の縮小やら何やらとかね、
うん、
その海馬の部分へのアクセスの仕方だったりとかっていうのが入るんだけど、うん、まあ、だいぶ難しい話だし脳外科の分野になるから今回割愛させていただきますというところで、
うん、
これの治癒方法とかその周りの周囲の対応をどないすんねんっていう話を最後にして締めくくろうと思うんですけども、
はい、
あの完治無理ですと現状で、うん、あのいわゆる認知症って今言った通りアルツハイマー型って言った通り他の方もいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
その中でもこのアルツハイマー型認知症っていうのは中でも完治が無理ですよって言われてる分野、
はい、
になってるので基本的に発症したらもうしゃあないっていうか、
うん、
治すことはできないしその亡くなった記憶がなくなったね出来事を思い出すっていうのもまあ基本難しいですよと、
うん、
まあ、じゃあどうすんのっていうと、現在行っている治療方法だったり薬だったりっていうのは基本的に進行を遅らせるっていうのが主な目的になってますと。
はい。
だこれ以上進めないってやつ、ね、が目的になっていまして、でそこで、ね、あのようやく心理学絡んでくるんですけれども、この、そもそも、このアルツハイマー型認知症が発令してしまう、まあ、発令してしまうというかね、あの表に出てきてしまう時だったり、あの大きく進行する時だったりっていうのは結構この、メンタルの部分で大きいですと、
はい、
特に、周りの人がねあのお前もしかしてアルツハイマーじゃないみたいな、
うん、
お母さんもしかしてアルツハイマーなんじゃないって言われた時に不安だったりとか、
うん、
メンタル的な 弱くなってるところだったりとかで、うん、そもそもアルツハイマーが進行してしまうっていう、ね、不安を煽ることによってね進行してしまうってこともありますし、まあ、はたまたその逆のね逆説的にアルツハイマーになったっていう事実、病院でアルツハイマーですよって診断された事実から鬱になってしまうとかいうパターンとかもあって、
うん、
あのまあ、臨床心理学の分野にはなりますけれども、そのアルツハイマーになってしまった人とアルツハイマーになってしまった人のご家族、
うん、
そこのメンタルケアっていうのを基本的に心理学上では行っていますと。でそのメンタルケアがこの発令とか進行の、遅れさせるっていうところに役立ってたり役立ってようっていう動きが、ね、今現在でありますってところですね、うん、なので、基本的に周りの方はそのアルツハイマーっていうのが発覚しようがだろうなって思うが、まあ不安になることってそんなないというか、あの一番悪いのはその本人を不安からせることであって、それによってまあさらに進行してしまって夜間徘徊で住んでるのが夜間人を襲いましたなっちゃったら、まあ、大問題になっちゃうわけだし、そういうのを止めるためにも、まあ、周りの方っていうのはまあ十分理解を示してっていうか、
うん、
あの不安からせるのは一番ダメなことで、早期発見したらまあ早速病院行ってなるべく早期発見に努めましょうっていうのが現在の動きになってますっていうのが、今回のアルツハイマーのお話でしたっていうのと、あと一個、あの、注意としてね、最後に言わせてもらうと、学習能力は基本変わんないっていうのが、あの、特徴になってます。
そう。
なので、あの、今、10分前に言った出来事を覚えてる覚えてないとかっていうのは、あの、アルツハイマーで特に関係ないですよっていうやつ。
うん。
とか、あと二つのことを同時にできないとかね。それでもアルツハイマーとあんま関係ないんで、あの、そういう症状が見られたから、アルツハイマーだ、アルツハイマーだっていうのは、まあまあ、やめないと本当にアルツハイマーになっちゃうかもよ。
別の病気だってことですね。
単純な老化っていう。
あ、老化ね。
単純に老化によるその健忘症っていう。
うん。なるほどね。
その老化の健忘症っていうのが軽度の健忘症がアルツハイマーに進化するっていうことが、
うん、
まあまあ往々にしてあるので、
うん、
そこでアルツハイマーだアルツハイマーだって周りが不安立て煽り立てて鬱になったりとか、
うん、
メンタルの不安が発生して。本当にアルツハイマーになるみたいなパターンも結構あったりするので、
うん、
その辺ちゃんとわきまえてあの的確に行動しましょうっていうのが今回の注意喚起となっております、うん、というところで今回は、締めていこうと思います。
はい、じゃあエンディングいきましょう。
はい、
はい、ニグです。
お疲れ様です。
いやー、もうアルツハイマーはね、まあ僕2症例見てるんで見てきてるんで、
うん、どう、なんかやっぱりあれがあんの、今言ったようなことって当てはまるなって感じなの、その夜間徘徊含めてだけど。
まあ夜間徘徊はね、あ、まあうちのおじいちゃんとかは老人ホーム入ってたから、
あ、はいはい、
まあさすがになかったし、まあもう一人も足がもう、
あ、はいはいはい、
ダメだったから、あの、まあ、行けない、
そもそも徘徊できない、
そうそうそう、うん、でも急に怒り出すとかはマジであったね。
はいはいはい、
もうおばあちゃんがめちゃくちゃキレられてたからなぜか、はい
はいはい、なぜか、ね、
別に理由はないんだけど、
はいはい、
まあだから多分アルツハイマーの中でもいろいろあるんだよね。
まあそうそうそう、その最初言ったさ、うん、情緒不安定性と無関心とかってさ、
うん、
情緒不安定ってなんかめちゃくちゃ騒ぎ立てると無関心って結構対極にいるじゃない、
う
ん、
そうそうそう、僕のおじいちゃん2人ってどっちもアルツハイマーで、うん、ほんとそっちだと情緒不安定なおじいちゃんと無関心のおじいちゃんだ
った、はいはいはいはい、
もうなんかもう無関心でなんかもうずっといちいちなんかしてるみたいな、
はいはいはい、
おじいちゃんともうずっともう騒いじゃう
はいはい、
ふざけんなって感じのおじいちゃんと、はいはい、
それプラス、まあ、その記憶障害が兼ね合わさって、まあ、アルツハイマー、
そうそうそう、ねえ、まあ覚えてないのはどっちも共通してだね、
うん
うん、まあ本当孫から忘れていく
家族的には、ね、
あ、そうそうそう、結構最後の方まで母親とか父親のこと覚えてた。
まあそうらしいね、やっぱり近しいところから、うん、なんかやっぱコアな部分になればなるほど忘れにくいっていうのがあるらしい。
あの長男と次男はギャンブルなんだけど、どっちかの名前が出てくるパターン、
はいはい、
どっちが来るかなみたいな、次どっち来るかなっつったら、
はいはい、
おーい長男みたいな、うん、まあどっちかだなみたいなね、
うん、それ名前が出てこないで済んで、それとももうタイガの顔見てもさ、お前誰だみたいになっちゃう。
あ、そうそう、そっち、
あ、そっちだったんだ、はいはい、
まあ父親の顔を見て、まあ、長男 の, あのうちのお父さんは、
ね、あ、そっち
なんだけど、はい、長男の名前出てくるから、
はいはいはい、
次男の名前出てくるから合ってるみたいな、
はいはいはい、
今回合ってるみたいな、そういうのはねあるんですよね。
孫に関してはもう顔すら忘れるみたいな。
あ、もう全然、
なるほどね、
来てたんかというか、まあ、誰か分かんないけど、あの、まあ、滞在何日かするじゃん、
うん、
おおみたいな、初めましてみたいな感じ毎日ね、
はいはい、
あと話す内容はまあ一緒だからね、うん、テンプレート、ひまわり咲いてるんやっつって聞いたなって思いながらいやまあまあ、でも昔のことを覚えてるとかはあるね。
そうそう、うん、なんか出来事が一歩すんぽり抜けるっぽいんだよね。
うん、そうそう、なんか近年のところからボンボンって抜けていってて、
うん、
すごい多分昔の子供の頃の話とか戦争の時とか、うん、なんかそういうのは多分残ってんだよね、
うん、
で多分どんどんどんこうストックがなくなっていってる感じはあって、最後に本当に最後の方のやつが
入
ってい くみたいな、
はいはい、特に結構自分に関係するとこは最後に残るらしいんだよ、
うん、
その自分が経験したことだったり、うん、自分が直接なんかしたことだったり、
うん、
で割と最後まで残りがちなのがまあ自分の名前だったり。
そうね、
自分の名前、あの母親父親息子たちの名前顔だったりは意外と覚えてるっていう。
なんかあとなんだっけ、前話したっけな、これ、あの悔しかったことは覚えてるらしいな、
はいはいはい、
自分ので、あの無関心なおじいちゃんが、
うん、
あの唯一結構話すことがあって、なんか俺が働いてた頃になんか野球選手、なんか巨人の昔の海外の有名な選手と会って、はい、なんかすごい混んでてサインがもらえなかったって話。
あ、聞いたことあるわ聞いたことあるわ、
うん、それを何回も見る
ね、はいはいはい、
悔しかったことは覚えてる
はい、はい、
どんだけ悔しかったのかアンドレだったから来てたんやけどなっつって、
まあ、たまたま覚えてるとかも全然あるんで、こういうの、
うん、
何忘れるかって結構まだ未解明なとこあって、
うん、そうだね、
それこそ重要なことだから覚えてるってわけでもないっていう。
まあそうだも
ん
ね、
うん、
たまたま覚えてる、
そうそうそう、
引き出しがあってみたいな、
っていうのがあるらしいね。なんか解決策としてはいろいろあるらしいんだけど、その進行を遅らせるって意味でも、
はい、
まあ、運動するとか、
うん、そうね、
一つがまあ運動するだから、それこそ足に来ちゃった人とか、最初に老化が足から来ちゃってさ動けなくなっちゃった人が一気に老化して一気にアルツハイマーになるみたいな、
うん、
パターンとかあるらしいから、なんか体を動かすっていうのはまず大事ですっていうのと、あのよく寝ましょうっても大事らしい。
うん、
運動、睡眠と、あとなんか下の方に書いてあってうわって思ったのが喫煙やめましょうって書いてあった。
お
う
お
う
おう
書いてあっておいってなったけど、睡眠とってね、運動してねって喫煙してるわっつって、
まあまあ寝ればいいか
寝ればいいよ、
三役は揃わないな。
そう、三役は揃わない、
二役にしとこ
う、二班にしとこう、両班で行くとこう。
なるほどね、まあ、寝るのは重要だろうね、うん、でもなんかこうこの前なんか番組、なんかテレビ番組というかバラエティ見てて、
はいはい、
ショートスリーパーの話があって、
はいはい、前話したや
つ、そうマジで30分しか寝てない人とかいて、
うん、
やばくないそいつら、大丈夫、
もうアルツハイマー増しぐらいでしょ。
いや、どうなんだろうね、だから要は質なのか、
うん、
はっきりしてほしいよねどうなんですかと、
どうなんだろうね、
うん、だから本当に寝なきゃいけない族がなんかさ、
うん、
言うじゃん、
うん、
あのぜそのショートスリーパーは本当天部の際というかさ、
うん、
あのまあそういう 人もいるわけじゃない、
うん、
でもその人はいいけど他の人はもう負債が溜まっていくだけですっていう人もいれば、そのバラエティで見てたのは、いや別に誰でも睡眠を理解すれば30分でいいですと、
はいはいはい、
いう人もいるわけ で僕はめちゃくちゃ睡眠勉強してるんで、研究してるんで、
はい、
そんな関係ないですみたいな、
はい、
実際僕も30分です、周りも私のセミナーの全員はもう睡眠減ってますみたいな人もいて、
はい、
いやどっちやねんとそれ理解すりゃ本当にいけんのって思うんだよね、うん、負債たまんないんだったら僕もやっぱショートスリーパーになりたいなって思ってさ、はいはいはい、寝るの楽しいけどね、
俺も寝るの好きだけど、うん、だからあれでしょ、要はなんか猫舌みたいなもんでしょ、
うん、
まあまあなんか扱いとして、なんか食べ方が下手なだけ、寝方が下手なだけで、
うん、
理解すりゃあの熱いもんでも食えるはずだっていうのと一緒、まあまあ言ってること一緒ってことだよ、その原理が正しいか置いといて、うん、
でもお前らまだ65まで生きてねえだろって思う、
ね、そうそうね、
その人たちが65になってどうだって話だよね、
うん、
負債本当にたまってたら、
うん、
まだ1あのレシックみたいなもんでさ、
うん、
1症例目みたいな、
あともう人によってそのなんか何あれがあるじゃない、痛みの感じやすさとかもあるじゃない、同じ刺激与えてもさ痛み感じやすい感じにくいあるって一緒でさ、うん、睡眠もなんか寝不足ですっていうサインがアラート出すのが早い遅いからさ、
うん、
ありそうじゃない、
うんうんうんうん、
それがアラート遅いだけだったらさ、アラート遅いってことはさ体がやばいと思ってるけどアラート出さないだけ、
はいはい、
だったらちょいやばいよねって思っちゃうしね、
うん、まあ寝とけだよね、
そう寝とけだと思う、
怖かったら寝とけと、
無難に寝とくのがいいと思うよ、
うん、
無理してそーっとスリーパーなる必要ってないなと思う、
そうね、眠いもん、
眠い、
今日8時間寝ちゃったね気持ちよかったね、
いいね、
あのほんと目覚ましつけないの最高最近なんかですよ、暇だって言ったじゃんオープニングで、うん、目覚ましつけないの最近ほんとに、うん、だからもう太陽で、
うん、
まあ、うん、起きるみたいな、
いいね、
だいたい朝会議なんかもね入れないようにすれば、
はいはいはい、
12時起きたって8時間やればいいんでしょみたいな強気な姿勢でいればいいわけだから、いいよな、その生活がやっぱいいっすよ、
そうねそうね、健康的っていうかね、
うん、だから普通に自然と起きて、
うん、
が一番綺麗じゃない、
綺麗、なんならそのショートスリーパーに憧れてる、憧れるっていう精神もよくわかんない、
あ
ショートスリーパーいいなって思わないあんまり、
あいやいや本当に本当に大丈夫で、
うん、
眠くなくてほんでパッて起きれてみたいなやつだったら、まあまああのやりたいことがいっぱいあるときはいいなって思う、
はいはいはい、
ほんとにね、うん、体調も良くて、
うん、
すっきり目覚めてみたいな、そんなったらいいけどね、
ショートロング問わず寝起きと寝つきがいいは羨ましい、
あ
ショートロングじゃなくてもう寝る瞬間がもうスッと寝れる、
うん、
と寝起きがパッと目覚めれるはマジで羨ましい、
はいはいはい、
けど時間は別にいいと思う、
うん、
そこだよ多分、寝起き寝つきがめっちゃ俺は重視するわ、
なんか2週間に1回ぐらいあるな寝れない日、
そうたまにあるじゃん、たまにあるじゃん、あれ地獄、
うん、なんでだろうね、
そうなんでだろうね、
だいたいパッと寝れるんだけど、
うん、
何かが気になってるのか、なんかどのポジションでも寝れねえなって時はあるよね、
そうそう、なんかすげえ 普段気にしないことが気になっちゃうっていうかさ、
うん、
それこそさパソコンとかさテレビとかのさランプがチカチカするのがさ、
うんうん、
なんかその日だけめっちゃ気になる。
目閉じててもなんか
ホワンホワンってなってめっちゃ気になるなっつって、
全然痒くないだろみたいなとこもちょっと
痒
く
なってくる。そう
なんか痒いなみたいな、ちょっと痒いてもなんか別のとこが痒くなってきた。
そう月1ぐらいであるよそういう時。
なんでだろうねあれね。
寝起きもめっちゃ悪い時あるしね。
ああ寝たはずなのに。
そうそう、
お酒とか良くないけどね。
ああまあそうねそうね、
マジでそれが本当に嫌だね。俺お酒の飲んだ日とか
後遺症すごいよね、
うん、なんか8時間寝ても寝たんないし、
うん、
かといって早く起きてももうなんか変な感じだしね、
うんうん、
だそれなんか結構俺一杯でもそうなんだよね。
はいはいはい、
で変わんなくてさ、激烈に飲んだとしても同じような感じだし、一杯飲んでも変な感じになるし、
うん、
明らかに普段の寝起きとは違う感じがすごい嫌なんだよな、うん、
はいはい、
いやお酒は睡眠を阻害しますよあれ。
寝つきだけはお酒飲むといつもいいんだけど、
ああまあまあまあ
寝つきの分寝起きがクソになるっていう、
うん、確かに
10日交換してるイメージあるわ、
うん、
お酒。
酒ね、でもお酒なんか俺冷めるまで寝らんないんだ
よ。ああはいはい、
寝たくないんだよね。
はいはいはい、
だから結構 長く起きちゃって。
あ、じゃあいいことない。
うん、ほんといいことないお酒。
でもこのアルツハイマーのところにお酒書いてなかった。
飲んで陽明酒、それはもう関係ないんだよ。
酒は関係ないんだと思う、
うん、そうだよな。
タバコは関係あるの、まあ脳を萎縮するって感じあるんだと思うけど。
あと何つったっけ、睡眠とタバコと
運動。
運動か。運動ね。運動はそうだね。
うん。
そのおじいちゃんも膝先に来ちゃったから。
うん。
で、ずっとテレビ見てて。
うん。まあ、
そっからだよね、すぐね。
ガタガタガタって。
あ、そうそうそう、
うん。
完全に早かったぞ、そっからは。
そう、そっから早くなるらしいもん。うん、
運転もしなくなったらさらに早いですね。
うん。
もう行動しなくなると。
だからなんか男性の方がなりやすいって言うんだよね。女性って多分さ家事とかするじゃない、まあ、特に今のおじいちゃんおばあちゃんの世代だとさ、うん、その男の人が働いて女の人が家事するみたいな習慣あるからさ、
働かなくなった瞬間で、
そうそう、女の人はもう家にいたらさ、
うん、
洗濯してあの食事作ってとか何やかんや動くじゃん、
うん、
男性ってまあそこ動かなくなるから、
うん、
一気に来るみたいなね。
そうね、だから本当におばあちゃんとか働いてたっていうか、なんかもうルーティーンがずっとさ、
そもそも運動してるとか動いてる。
そうそうそう、畑行って、
うん、
あの畑作業もね朝からやって、戻ってきて朝ごはん作って昼ごはん作ってとか、
うん、
ずっとやってるからさ、まあなんか大してなんか運動という運動はいらない、
うん、
してるとこ一回も見たことないし。
そうね、
散歩とかもね別に見たことないけど、
そもそも動いてるからね、
ずっと動いてる。
結構男女差で男性の方がやっぱアルツハイマーかかりやすいっていうのがあってらしいんだけど、うん、なんか遺伝的とかその何ゲノム的な話じゃなくて、そこなんじゃねえかなっていうのがあるから、あんま信憑性は、ね、
うんうん、
ぶっちゃけないよねっていう。女性も男性と同じように動かなくなったらもしかしたら同じぐらいの割合になるかもしれないし、
あ、なんか遺伝説もね あるとは思う、
うん、
なんかうちのじいちゃんの家系割と、
はいはいはいはい、まあ、それは遺伝はあるですね。
遺伝はある。なんかお姉ちゃんも同じようになってたりとか、
うん、
じいちゃんね、あでもなんかやっぱり共通してるのはみんなしっかりしてたんだよね、
うん、
やっぱりしっかりしないのがいいんだって。
いやそこは関係ないと思う。
本当？
そうそうそう、あんま関係ないらしい。若い頃に何やってたとかあんま関係ないっていう。
若い性格、
あ性格とかも関係ないじゃん、脳だし。
うん、いやなんかな、俺なんかそありそうなんだよな、脳性なんかキャパを使いすぎちゃってショートしてる感がすごいあるんだよね。
脳のキャパってさ 10% 程度しか使ってないっていうじゃない、
うん、
普通にやってたら、
はいはい、はい、
まあ、そんななんじゃない、わかんないけど、
うん、
詳しくないけど脳の話は。
そうなんかね、うちのおじいちゃんの家系はなんか権威をさ、
うん、
持ってる人が多かったからさ、
はいはいはい、
その人たちが全員なんか総崩れになるんだよね、
はいはいはい、
アルツハイマーで、はーってなって、おばあちゃんはみんなあのみんなおっとりしてた、
はいはい、
家系みたいな、それもうみんな健忘症みんな健忘
それこそ遺伝なんじゃない。
ああそうそうそうそう、
母親の方の遺伝でっていう、
うん、なんかな、それ見て、うん、なんかあんまり根詰めない方がいいんだろうなとかって思って
多分性格は関係ないんじゃないかな。 なる人はまあみんななるしみたいな。
そうね。
ならん人はみんなならんらしいし。
まあだから今いろいろね、こう解決しようととかしたりとかしてるじゃない、うん、まあ進行止めるが限界って言ってるけど、そうそう、治るかもしれないっていうさ、話があったりとかさ。まあ俺らがなる頃には治るようになってりゃいいね。
でも結構現実的に不可っぽいよ。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ進行だから早期にドンって止めで、もう完全にストップできたらいいわけじゃん。
そうね、そうね。
もうこ、あ、で、うんって止めれたらもう、それいいんだけ
ど。そうそう、そこを目指すはそこだ、ね、うん、今は。
だからこれ以上忘れることはない。
そうそうそうそう、現状そこだね、うん、そう。忘れてしまったところを取り戻すとかさ、縮まった脳をまた元の大きさに戻すとかもう無理っていう。
うん、
だいかんせんどっちにしろ俺たちがなってる頃になっても早期発見がマジで手がかりっていうのは変わんないね、
うん、
遅く発見すりゃするほどどうにもならん、
もう取り戻せないものが多くなる。
そうそう、一回だからさっきのタイガのさ、おじいちゃんみたいにさ、怒りっぽくなっちゃったとか、
うん、
になったらもう一生怒りっぽいよって。
いや、つら、
それ以上怒りっぽくはならないよっていうだけで、
はい、僕らの頃になったらこれ今700万人じゃん、
うん、
あ、だから600万人から700万になるって話。
5年で100万人増えて
る。どんどんペース上がってくるわけじゃん。
うんうん、
やばいね。いや、1000万になったらリアルだね。リアルっていうか。
1000万になるまであと多分10年ちょっとでなっちゃうんじゃない？
でしょ？
うん。
みんな、どうすんだろうね。あふれ返ったってさ、あふれ返ったってみんな怒って、もう。
老人たちの深夜の集会できてるから、ね。
それこそゾンビじゃねえとか。おーってなってくる、
ね、10年後って俺たちまださ、あれじゃないよ、あの若年性アルツハイマーとしては全然ないじゃない、
うん、だから1000万になった時社会現象じゃないけど社会問題になるよね、うん、
なるね。
まだなんかそんなに注目されてないというかさ、
うん、
まあ、高齢化社会っていうのは注目されてるけどさ、アルツハイマー多くてやばくないみたいなことって
あんまない、
そこまで言われてないからね。だから高齢化社会の問題の後はその問題になってくるよね、
うん、高齢化した人たちが、
うん、
なんか病気になっちゃってるっていうところ、
純粋に足んないしね、そのケアする人たちが
足んないね、
うん、無理じゃん、だって、うん、あの親がなったとしてさ、
うん、
介護とか
無理無理無理、
うん、絶対無理だ絶対無理だ。
あの老人介護施設ももう値上げてるらしいから、これが、
まあ、上げていいよ上げて儲けてくんないと新しいのできないから、
うん、
どんどん作ってほしいですね。
ね、
いやー、でもそれで働く人がね、もっともっと給料上げてほしい。医者ぐらいまで上げてくんないかな。
いや、ほんまほんまよね。辛いよな。
うん。いや、ほんと、ああいうのはさ、いや、困るね。最初値段低くしちゃったんだろうね。給料のね。あんな、やっぱ最初が命だよね。あそこからさ、10倍にしろってさ、
うん、
上がらないじゃない。
そうね。スタートした時点でのベースがあるからね。
もう、天下商売にすればよかったのにな。
だね。
うん、困るよな。でもそうなってくると蓄えがない高齢者ではどうするの。
まあまあそうね、
入れなくなってくるんだよね。
それも今が安いからさ、高くした時に文句言われるんだってさ、うん、ベースから高かったら文句言われないもんね。
そうそうそう、そうしときゃいいのにな、
ね、何事も最初高く設定しときゃいいのに。
そうだよ。そうなると劣悪になるのかな。
どうなんだろうね。でも俺たちがその老人になって老人ホームとか入る頃にはなんか高くてもいいからさ、
うん、
なんかあれよね、ちゃんとしてほしい。
うん、そうね、まあ、とりあえず親が入るまでは安かってほしいけどね。
そうねそうなんだ。そう、
うん、そこからまあ僕らのとこまでは、ね、いずれにさ高くなるから、
うん、
あ、それはもういいですよ、うん、あとはまあね、次の世代に僕らも未然になくなってもいいから入りますいいよね、老人ホームで商業したいね。
そうね、商品打てるだけまだいいよね、うん、打てればね。だ、結構おじいちゃんたちの間で前も言ったことあるけど、ボーリングとかね流行ってるらしいからね。そういうの、
うん、
あんまりさ過激な運動じゃないじゃない、ボーリングって。
だったら普通に入んなくてもよくないってなるけどな。
ああ、まあ老人ホーム入んないぐらいの人よ。
ああ、入んないぐらい。
そうそうそう。入んないぐらいの人はもうボーリングってなんか今、朝のさ、ラウンド1とか行くと結構おじいちゃんだらけだったりする
やっぱ朝なんだ。
そうそうそう、朝だ。
そうだよな。
朝8時とか9時ぐらいのラウンド1行くとおじいちゃんいっぱいいるらしい
の。
おじいちゃんおばあちゃん。
僕らの時はダーツなんじゃない？
いや、運動なってねえんだよ。なってねえんだよ。
僕らが高齢者になった時の趣味って何なんだろうね。
ああ、まあ確かにね。
絶対ボーリングじゃなくなってると思うんだよね。
はいはいはい。
だから僕ら、ベイブレードとか。
運動さ。ベイブレードとかさ、ダーツとかさ、新聞広げると同じぐらい労力。
うん、でもゲートボールじゃないじゃん。
まあまあそうね。
うん、難しいね。
難しい。
僕らもやっぱ違った形の趣味なんだろうね。ボーリングとかじゃなくて。
もっともっとなんかあれになってそうね。効率化してそうだよ。まあ、効率化よりも楽しかった方がいいと思うけど
ね。そうだね。まあ、想像できねえな、自分
に、ね。ね、何やってるか、老人、60になった時に何やってるか。
ねえ。さて、じゃあ終わりにしますかね。
はい。
お時間は、はい。社会人から始めるじゃあお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ199になったマークジメールドコムで、シャカラジ Y519 になった数字です。ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい。
それではまた来週お会いしましょう。タ
イガと南沢でした。
いい時間でしょう。
18分とかじゃない？20。